はい、いいでしょうか。
はい、
こっからメールが長くなります。
濃いめの。
濃いめです。はい、五郎さんですね。モンクラ映画館の皆様、はじめまして。こんにちは、五郎と申します。皆様のポッドキャストをいつも楽しく拝聴しています。これまで拝聴ばかりしていて、そろそろ自分の頭もボンクラっぽくなってきたな、と自覚してきましたので、ようやく初めて投稿する次第です。自分には文才も何もないため、読みにくいかと思いますが、ご承諾ください。さて、自分は、ダメ作として、相米慎二監督の台風クラブを取り上げたいと思います。台風クラブといえば、今や、ハリウッド女優との兼業農家で知られる、工藤勇気の布団におなシーンや、現在大学生をやってるっぽい、茨城ゴールデンゴールス初代監督、萩本欽一こと、欽一の支配下、登録選手である、わらべの名曲、もしも明日がを歌いながら、大西優香はじめ、男女の中学生たちが台風の最中、夜中の校庭で半裸で踊り狂うという、昨今の世論では確実にバッシングを受けること必死な映画として、広く世に知られています。そもそも、ボンクラ映画館的には、おかず映画としての需要が求められているタイトルではないかと、資料するところですし、すでにおかず映画として取り上げられているかもしれませんが、とにかく、おかず映画界には、世界の香港の微笑みデブ賞をはじめとした、
世界のね、
各界の英知を集結した、あまたのお師匠様方がおり、すでに一台の自転車に何人の人間が乗れるかを競う、中国雑技団的なアクロバティック性癖を暴露する変態紳士の社交場になっております。そのため、40を超えている自分みたいに、裏若き女子にビンタと蹴りを入れられて、ニコニコと喜んでいる姿を、ニコニコ生放送で生放送されて、1000人くらいの知らない人たちに見られている程度のパンチのない人間では、到底到達することのできない境地であることから、ボンクラ映画館の新たなブルーオーシャンであるダメ作に投稿したという次第です。前置きが長くなりました。
すごいカミングアウト
じゃないですね、
さらりと。
台風クラブは決してダメ作ではない、おかず映画だという俺キレキの言葉もあるかと存じますし、実際のところ自分もそう思うのですが、やはりここはダメ作として推したいのです。自分にとってこの映画が名作である一番の理由は、ただいま、お帰りを繰り返しつぶやく頭が荒れな野球部員の男子中学生の存在であります。理科の授業中、何の前触れもなく、大西優香の背中に硫酸か何かをかけ、一生消えない火傷を負わせる、ただいまお帰りをつぶやく野球部員。こんな一大事を起こしておきながら、別に転校することも、大したお咎めも受けることも、ましてや大西優香の親がモンスターペアレンツとして登場することもなく、普通に学校に通い続ける、ただいまお帰りとつぶやく野球部員。台風の日、中学生たちが閉じ込められた学校で、本能の赴くままに、ただいまお帰りをつぶやきながら、大西優香に襲いかかる野球部員。大西優香は、職員室に逃げ込み、扉を閉めたものの、野球部員は、ただいまお帰りをつぶやきながら、ターミネーター張りに扉をキーロックでぶち壊し、部屋を侵入するバイオレンス展開。そして、ただいまお帰りをつぶやきながら、大西優香の服を破り、ことに及ぼうとした矢先に、剥き出しになった大西優香の背中の火傷の跡を見て、突如として賢者モードになる野球部員。こんなとんでもないことをされておきながら、大西優香は警察に連絡することなどの当然の行動を取ることもなく、何事もなく物語が進む展開が一番のホラーなのですが、ただいまお帰りとつぶやく野球部員以外にも、物事のすべてを思春期の中学生たちが台風の熱に浮かされて起こした一夜の出来事というパワープレイで話を強引にまとめていくスタイルが、他の誰が何を言おうとも、自分は声を高らかに好きだと主張したいですし、実際に夏の時期に一度は見直す作品だったりするわけです。とにかく自分は工藤勇気より大西優香が最高だと言いたいです。以上です。長々とご清聴ありがとうございました。これからもボンクラ映画館の更新楽しみにしています。末永く頑張ってください。ということですね。
ありがとうございます。
はい。なんかみんなぼーっとしてますね。
タイムクラブ一本みたいな感じ。見た感じになりましたね。長回してね。
まさかね、微笑みデブさんまで言及されるとはね。
レジェンド超人ですからね。
面白いですけどね、タイムクラブ。
面白いですね。
ありますか？
ちょっとね、やっぱ相米慎二明らかにやっぱロリコンですよね、
これね。そうですね。
結構やっぱ今本当に
長回しですね。
ね、メール書いてあったように今だとアウトな。
うん。これは比較的セーフな。
そうですね。
公園を歩く。
なんかね、すごい見えてますよね。うん、雨、土砂降りの雨の中で
ね。出てますよね。今でも全然ね、抜けますからね。
うん。
いいよいいよ。
何ですか、間水を見たような
人間に。まずいんじゃないですか。
それ、いいじゃないかって言っちゃうとね、若干。
俺もこんな投稿したかったな、ほんと。
本当ですね。
ちょっとごめんなさい、力込めて言い過ぎました、今。気がついたら工藤兄弟になってますね。
ああ、そうですね。あの、ヒルコのね。
はい。
あの、ヒルコの男の子が、あの、工藤祐樹の弟さんなんですよね。
あ、これ布団の、あれですかね。布団こすりつけ系ですか。
ちょっとね、これ気持ち悪くて見れないですよね。
え、ダメなの？
無駄ダメです。
苦手。うん。これはなんか抜粋してるやつですか？
そうですね、4分くらい
ある。そうですね、4分くらいありますね。
ちょっと女に。
普段の。そうですね。G するところ。いちゃ
やくみたいな。ああ、ああ、ああ。よしよしよし。よしよしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。
着替えて。
あ、着替えた。
あ、ツンパーがね、ちょっと丸見えない。嫌なイベントですね。
いや、ほんとにね。ちょっとなんか。
なんか、おかず以外と変わってないですね。実行
ですよ、実行。お子さんね、いらっしゃる方もいらっしゃいますからね。
そうですね。もう息子に顔向けできないです。何してきたのって、お仕事って今日言う予定だったから。いやー、大変だったーっつって。
おっさんが集まって、大袋。
おっさんが集まってパンツ見てた。抜きどころ探してたんですけど。その後酒を飲むっつってね。ひどい。
飛行に走っても全然、
しょうがない。
文句言えないですよ。
こういうのは女性は嫌がるでしょうね。
嫌でしょうね。
何やってるの汚らしいでね。言うでしょうね。見ちゃいます、
ね。見ちゃいますね。ちょっともう嫌そうな顔してる。
どうなんですか、皆さん、タイムグラフって見られたことあります？結構、映画としてはすごい面白い、なんですかね、その、台風の一晩の話なんですけど、それで、こう、要は、大人になる瞬間みたいなのをこう描いてて、ちょっとなんか、性的なシーンだとか、下着姿でね、雨の中女の子を踊ってこう、うん、なんですかね、おっぱい丸見えになっちゃうみたいな、結構、ロリっぽいシーンが。
ちょっと、そうですね、うん、ギリな感じがしますね。ね、
だから、結構僕が、若い時に見るときは、そんなに、こう、うん、まあ、その時もちょっと、わっと思いましたけど、お世話になればなるほど、ちょっと、これ結構きつい。
大丈夫か
そうそう、みたいな。これ今見るときついな、みたいなシーンが結構いっぱいあるんですよ。ただね、ただいまお帰りのシーンは本当にちょっと怖くて。あれなんか、相馬慎二って、やっぱ長ましの監督で、テイクをもう本当に何度も何度も重ねる。
はい、
で、役者をこう追い詰めていくみたいな演出をやるので、
うん、
本当にスタッフとかがもう疲弊しちゃって、もう何が正しくて何が良いのかが、全くもう言ってくれないんですよね。
完全に爆死し山下監督の撮り方と一緒ですね。
距離的な。
カメラを止めたふりしてずっと回って、本当の素の状態を引き出して、で、何もやることがなくなった瞬間の人間の表情っていうのを撮ると、やっぱすごい面白い顔が撮れたりとか、
うん、何も、
あ、出ますね、これ。
でもなんか本当そういう演出ですよね。なんか人間をちょっと追い詰めて追い詰めてみたいな。
ドキュメント的な撮り方
です。薬師丸ひろ子とかもね、セーラー服と機関銃で、
はいはい、
相馬慎二にめちゃくちゃにこう、もう言われて、罵声を浴びせられて、
なんか。サイズダークの病空みたいな。映画監督ってちょっとそういうところある
んですか？やっぱちょっと頭おかしい人がやっぱ多いですからね。
画面の中は全部こうコントロールしたいという
か、ね、そういう
ことそこはありますか？
ここだってここでわらびの、その、もしも明日が、ここで歌ってるんですよ。狂ってるでしょ、これ。
で、なんかもう、なんか、相馬監督がしてやったりとか。
うんでしょうね。
まり
ねえ。ちょっとなんか、まあまあ、ちょっとすごい映画ではありますけどね。うん、みたいな感じですかね。
はい。はい。続きまして、
はい。
リアさんですね。
はい。
前回イベントでレスラーやプロ野球選手など、香ばしいアスリートが登場する映画特集を希望したものです。リアと申します。私が紹介したいダメ作は、千の顔を持つ男、ミル・マスカラスも出演するルチャドールムービーです。ミル・マスカラスのビバ・ルチャシネマ ×2 という2枚組の DVD で、ミル・マスカラスの幻の美女とチャンピオンと、荒野のルチャライダース、地底王国を撃破せよの2本が収められております。幼き頃に100円玉数枚を握りしめ、近所のレコード屋で初めて買ったシングルレコードがマスカラスの入場テーマ曲ジグソーのスカイハイでした。ジャケはマスカラスがフライングクロスチョップ炸裂の写真。B 面はおなじみの NTV スポーツ更新曲。ババさんの入場テーマ曲として使われた時期もありました。この後タイガーマスクブームですっかりマスクマンに魅了された私はデラックスプロレス増刊のリバ・ルチャリブレというムック本を穴がくほど読み倒し、その後、初めてのバックパック旅行でメキシコへ行き、ボロボロになったその秘蔵本を小脇に抱え、 アレナ・メヒコやアレナ・コリセオなど、ルチャの聖地を赴いたのでした。本作をチョイスしたのはネタでも何でもなく、子供の時から見たかった作品にようやく出会えた喜びに溢れているからなのです。1本目、オープニングからブルーデーモンを先頭に、ミル・マスカラスからテクニコ、カッコ、ベビーフェイスのスペル・エストレージャたちがネイキッドバイクで夜のメキシコシティを爆走。セリフがないパートは全編ジャズナンバーが絶え間なく流れるのはミスマッチで食う。お話はヒーローショー的なやつ。リング上と変わらぬ、いや、延々と試合を見せるシークエンスがあったり、カッコ、これが意外に渋くて、今もなお新鮮なムーブ。アクションシーンは試合さながらで、ファンにとっては余計なことをされるよりも、むしろ見応えあり。ブルーデーモンは、日本ではあまり知られていないのですが、かのエルサントと双璧をなす伝説のルチャドール。試合も見たこともなければ、決してかっこいいとは言える地味めのルックスなのですが、本作での落ち着いた言動とムーブで、そのカリスマ性を十二分に伺います。ミル・マスカラスはおなじみのマスクはつけていませんが、ヒョウ柄マスクにヒョウ柄ブルゾンでバイクを走らせるなど、ファッションセンス抜群。見事な逆三角形ボディも美しい。素顔は、アラン・ドロン並みの男前と、子供の時に買ったプロレスアルバムボリュームにミル・マスカラスにイラスト付きで載っていました。もっとも試合となると自分のいいところしか見せないため、レスラー仲間からはすこぶる評判悪いのはご愛嬌。ああ、前世紀の初代佐山タイガー主演の角川映画などあったらと妄想が膨らみました。2本目、続けて公開されたのでしょう。テーマ曲は使い回しです。オープニングも少しメンツを変えて空き地をバイクで疾走しています。それでも、マスクマン集団がコスチュームのままでバイク爆走する姿は、ある意味、おかずが並みにエレクトさせられます。お話は、宝石王一味が、高級ホテルでネズミ人間集団に襲われた。親分は誘拐、大変だ。そこで、ブルーデーモン率いる正義の戦士本部に救出依頼。こっから全員集合となるはずが、無駄なアクションシーンが、ヘリからの空撮も交え、ダイナミックな様子でダラダラと続きます。そして、なぜか、アレナメヒコと思われる会場での試合シーンへ、先の一本同様に、普通に延々と10分以上試合が見られます。ラヨデ・ハリスコの独特のムーブなど、女房を死に入れてでも見るべき貴重な映像と言えます。さて、試合会場に緊急連絡が入り、試合そっちのけでようやく皆が現場に集合。緊張感のないアクションシーンが終わったと思えば、お次は歌謡ショー。東京歌謡祭でグランプリを受賞、栄えある受賞曲、私の街からを熱唱するカルロス・ブランコなるおっさん。フルコーラスたっぷり聞かせた後にまた騒ぎが。暗くてよく見えません。控え室に逃げ込んだカルロスは、わけもなくネズミ人間集団に襲われます。よくわからない脚本に、途中から辻褄を考慮することも放棄するも、意外に規定列な FF 設定が入っていったり油断できません。そして、唐突に終幕。今年は、ローライフというマスクマンが登場する映画が公開され、タランティーヌも絶賛の歌い文句は少々的外れな気合の入った改作でした。マスクマンは私にとってのおかずであり、名作に化けるスパイスなのです。
もう、はい。ちょっとやっぱ愛に溢れてますね。
が、
ね、本当にやっぱ好きっていうのがちょっと
強くできて、いやーね、素晴らしいですね。
いいですよね。
会場にも来てい
い、ね、い
ただいて。
マスク被ってますからね。
前回お客さんでも来ていただいて、アスリート映画のね、その話をもうぜひ、ということでね。
エナツのね、映画
の話をちょっ
と聞きたいというね。
いや、面白かったですね。あの時の話からです
ね。そうですね、本当に。
二次会ですかね、打ち上げ
も。これでもすごいですよね、そのメキシコにバックパック行ったっていうのがまず、
ね。
すごいですよ。
予告ありますかね。
予告がですね、
なんか画像とか見れれば。
まあ、スカイハイを流してもいいですけどね。ああ、どういうものか
と。ちょっとだけ9秒ぐらいしかないんです
か。あ、これなんですね。
終わった、終わった。
試合みたいなのはね、結構いっぱいあるんで。
結構やっぱそう、ミルマスカラスって、まあ、さっきメールにも書かれたようにね、もう自分のいいとこばっかりを見せる、その技を受けないというですね、そういうタイプ。
わがまま。
わがままなんですけど、やっぱ花があるから、やっぱかっこいいんですけど。
うん。試合14分くらいありますけど。ハンセン・ブロディ VS マスカラス兄弟。
ああ、最高ですね。
あれ、世代的にはマスカラス。
国際センター。
タイガーマスクの記憶があるんですけど、マスカラスってあんまり記憶ないですけど。
そうですね。
83年ですからね、これね。
そうですね。前日ですからね、その。
スターハンセンか。ルザ・ブロディ。入場だけ見ますか、
ね、はい、じゃあ入場だけちょっと。
流しながら喋って
もいい、あ、じゃあ、ね、お届けしますか、じゃあ。
やっぱ、リアルタイムで経験してないから、追体験じゃないですけど、あ、こんな感じだったんだって。これが、 ようやく僕、佐山悟デビュー戦を見て、あの飛行機乗ったんですけど、
はいはい、
その機内サービスで、タイガーマスクデビュー戦が、これ見ないわけにいかねえだろっつって、Wi-Fi の登録とかして、2回ぐらい見ちゃいました。
あのなんかもうどうしようもないマスク持ってるやつですよね。
でも動きがもうすごくてね、声出してましたすげえ。
確か本当にちょっと前世紀の佐山悟で確かにアクション映画見たかったですよね。
あのちょっとふざけたみたいなステップがまたかっこいいじゃないですか。
あの今ちょっとリバイバルでね、あの、ハリとザコ師匠で。やってますけど。
あれもやっぱりリスペクト
があるんですよね。いや、だしょうね。やっぱ、あの、愛が伝わってきますからね。
マスカラス兄弟。おぉ、怖いなぁ、これ。
そんなこのね、ドスカラスのね、息子さんのドスカラスジュニアっていうのがですね、はい、あの、総合格闘技をやってるんですね。
うん、
あの鈴木実とね、対決する、ケンゴでしたっけ、まあ、対決
してるみ
た
いなね、
ありましたね。
あ、ちょっとメールが長いから、
次は。ちょっと、
こ、ま、この、
一回流さなくて大丈夫です。
会はあのこの後流しましょう。
打ち上げで流しましょう。
打ち上げで歌いましょう、みんなで。
まあ、本当にプロレスが一番面白かった時期。まあ、まあ、これ一番面白かったと言うとあれですけど、まあ、世代的に一番ね。
テレビでやってて。
前日はすごいやっぱ華やかですよね。なんか外人が、面白い外人がいっぱいいて。
娯楽としてちゃんと
成
立していた感じです。今もうマニアックというかね。もうチャンネルも契約しないと。
まあ今もね、新日すごいね、うん、あの、盛り返してますけどね、すごい。
はい。はい。続きまして。はい、ストンコさんですね。ボンクラ映画館メンバーの皆様、こんにちは。初めてメールいたします。ストンコと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。私はこの度、ダメ作として推薦させていただきますのは、名作シリーズとして名高い、ロッキーの5作目、ロッキー5でございます。シリーズファンでもなかなか本作の良さを語るものは少なく、なかったことにされがちな作品ですが、私は本作を熱く推したいと思います。では、早速紹介文を述べさせていただきます。ロッキー5最後のドラマは、リビングレジェンドボクサーのロッキーが宿敵ドラゴとの壮絶な試合の結果、脳に障害を持ったため引退し、若手ボクサーのマネジメントをするって話。副題が最後のドラマの通り、ザ・ファイナルが制作されるまで本作がシリーズ完結編でした。リッチな生活から一転、どん底の暮らしに突き落とされたバルボアファミリー。だけど、くじけず家族一丸となって明るく生きていこうというホームチーム構想をロッキーが挙げ、貧しいながらも暮らしていきます。そんなある日、そのホームチームの輪を乱す者が現れます。トミー・ガンです。ロッキーは若くて未熟だが才能ある、そして何よりも現役に未練を残しているロッキーにとって、懐いてくるトミーが、自分の投影として可愛くてしょうがない。そのため家族そっちのけで面倒を見てしまい、実の息子はグレてしまいます。ロッキー&トミーのコンビは破竹の勢いで連勝街道まっしぐら。しかしトミーはロッキーのコピー、ロッキーのロボットと世間から揶揄され出したことに不満を感じ、悪徳プロデューサーデュークの元へ。息子の反抗期、トミーの裏切りなどを前にしても、状況を認識していないロッキーのど天然ぶりには情けないやら切ないやら。ついに、デュークのプロデュースでタイトルマッチが実現し、見事チャンピオンを体感したものの、世間の大バッシングを受けるトミー。こうなったら、ロッキーの原因を振り払うために、対戦するしかないことで、挑戦表明しに行くも、速攻で拒否られるトミー。その場で、フンガーとなったトミーが、ポーリーをぶん殴ると、今度はロッキーが、フンガーリングはここだってことでいきなりストリートファイト開始。激萌え展開突入。今まで見たことがない、ロッキーのダーティーな喧嘩殺法が炸裂します。足払い、背中へのパンチ、バックドロップなど、今まで見たこともない攻撃で、トミーを粉砕します。当然、男なら抑えておくべき一本であることは言うまでもなく、クリードもシリーズ化しつつある現在、再評価を切に願う作品となっております。長文、多文失礼しました。ありがとうございます。ということで、ロッキー5。
確かに、全然話題に上らないですよね。
動き方変激しい作品。
そうですね。ストリートファイトで最後は締めるという、
僕前も話しましたけど、あの、うん、僕ロキシリーズで映画館で見たのって、はい、あのこれだけなんですよ。
あ
ロキ5だけなんですよね、はい、まあ複雑な気持ちでした。中学生だったんですけど、
はい、高な時期に
そうなんですよ。一緒に3人で見に行ったんですけど、富永君と島君とまあね、映画終わった後2人は複雑な表情をしてたわけですよ。ついにね、富永君が面白くなかったよねって言ってしまったんですよね。
うん。
面白かったよって僕返しました
よ。その呪いで、今こうなってるわけで
面白くなかったけど、面白かったよ僕は返しました
よ。そこがダメ作なんですよね、核の部分ですよね。
もうロッキーを守ろうと思って。
俺が盾になる。
そう。
これね、中学生にはちょっとハードル高いですよね。
ですね。
流れもよくわかんないですもんね。なんてそのストーリーとかって
なこれどうなんですかね。僕、単純にあのね、ロッキーの息子がすごいムカつくんですよ。あの、やっぱトミーガンにすごい思い入れを入れちゃって、結局トミーガンがあの、捨てられたまま、
はい、
ロッキーに捨てられたままもうでフェードアウトしちゃうのがすごい悲しくなったんですけど、皆さんどうなんですかね。結構僕はトミーガン側にその感情移入をして、ロッキーの息子がもうどうなろうが、もう知ったことじゃないよ。お前もともと金持ちの拷問だったじゃねえか。もう全然あの、あいつさえいなければ、と思ったんですよね、逆に。
あちら側、こちら側
で言うと。あちら側、こちら側で言うと、やっぱ、富川側ですよ。富川側にもなれないですけども、思ったんですけどね。
そんな、ロッキー5をちょっと、はい、かいつまんで見てみます。はい。
ね。
もう、ちょっとやっぱ複雑な気持ちになりますね。暴力に物を言わせたかね、みたいな感じにも取られがちな。
やっぱなんか、こう、グレた男を構成するんじゃないですか、普通は。
はい、はい、はい。
と思うんですけども。
あの、リングにもう一回こう戻してやると。るとかうん。じゃなかった。
一応でもね、あの、ジョン・ジー・アードビルセンでした、
ね。ああ、そうです。ワンの監督さんです
よね。先亡くなられましたけど。
ああ、そうです。
いや、あれ、多感な時期多分同じぐらい見たんですけど、なんでリングじゃないのと思ったんですけど、今回見直したんですよ。ただあれ、試合やったら黒人のあのプロモーターの思うツボじゃないですか。
ああ、なるほど。
だから、もうあれしかないのか、と思って、
っていうね。やっぱりこう、それだったら、あの、ロッキーのやってるジムで、要はスパーリング。
スパーリングで、
ああ、そうかそうか。
やってほしいんですよね。なんでケンクストリートファイトするの
ねえ。
絵が一緒だからとか、そういうやつ。制作の都合で。ちょっとね、本当複雑ですね。
まあ、最後以外はすごい良かったと思います。今見直したから。
ストンコさんは、一度お会いしたことあるんですけど、
そう
ボンクラ映画館もすごい、楽しみに見合いのしてるんだけど、ずっと続けてください、と言われて。
ずっとはちょっと。
日本酒をすごい飲んでたんで、はいって言わかりましたみたいな、なんかもうすごい上機嫌で答えましたけど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に。聞いていただければ。
そうですね。
クリード2見たいな、早く。
クリード2ね。ドラゴンの息子と戦うんでしょ、やばいっすね。
ロキザファイナルがね、ありましたからね。
あ、
よかったです。
あれはちょっと本当もう。大変でした。もう顔面がちょっとどうかなりそうだよ
ね。大将くんの時に見たと思うんで、本当にたまんなかったです。ロキザファイナルは。
ロキザファイナルと、今やってる筋肉マンが、すごいこう、うん、重なるんですよね。すべての伏線をこう、何十年ぶりかに回収してくれるみたいな感じで。
まあ、しっかりしたお話で、ね、読ませてくれますしね、筋肉マンね。
すいません、ち
ょっと筋肉マンの話
すいません。
1日に2分ぐらいしか筋肉マンの話しない方がいいっすよ、
ね。そうですね。
体が持たれば。
ロクさんといる時は筋肉マン
の話
しかしてないです。
大事な話とそっちのけで筋肉マンの話
した。はい。次、行っていいですか？
はい。
はい。木なめり高尾さん。
はい。
ボンクラ映画館の皆様、こんにちは。木なめり高尾です。今回、ダメ作映画会。私がおすすめしたいのは、祝、小栗旬ハリウッド進出ということで、2009年、小栗主演の多条丸です。小栗旬の出演映画は多数ですが、注目すべきは小栗旬自身よりも所属事務所であり、映画制作もしているトライストンエンターテイメント社、その社長であり、映画プロデューサーもしている、山本又一郎、かっこ、また山本の存在です。また山本、斎藤プロ、小池和夫関連からキャリアをスタートした方で、太陽を盗んだ男、実写版ベルバラ、頑張れ田淵くん、三島、愛旅立ち、高橋名人 vs 毛利名人と映画制作初期からとんでもないラインナップの味わい深い映画を多数作っていました。ゼロ年代に入り、そんなまた山本の作品性を代弁するような存在として登場したのが事務所の看板俳優である小栗旬。その主演作は基本が、少年漫画のようなド直球の男である、ちなみに音はカンって書いてますね。 男である、主人公が揃った仲間たちとワイワイキャッキャし、最後は何かを成し得たり、巨悪を倒してたりするという筋の話ばかりで、クローズシリーズ、カッコ、ヤンキー&番長ものと、ルパン三世、カッコ、名作怪盗漫画という本来別ジャンルに思える作品を、全部同じ話にしてしまっています。カッコ、また山本関連作品以外でも、CG アニメ版キャプテンハーロックや、最近の銀魂も同様の話です。そんな小栗旬主演、また山本制作の一本が多条丸。芥川龍之介の藪の中が原作、というかぶっちゃけ、黒澤明の羅生門の事実上のリメイク作。普通に考えると、なんとも文芸作品的な匂いしか感じえないわけですが、見てみたらこれはすごかった。クローズやルパン三世とは全く変わらない内容なのです。そもそも、藪の中のお話の根幹は、人の言うことはどれも信用できないなはず。仲間意識やステディーな人間関係とは一番遠いところにあるお話のはずなのですが、時代設定、キャラ設定が違うくらいで、あとは全部いつもの小栗旬映画と同じ話になっているというこの力技具合が最高です。また、クローズにヤクザ崩れの役で出ている矢部恭介が、本作では盗賊崩れの役なのですが、キャラが全く同じ。深作欣二の宇宙からのメッセージに宇宙ヤクザが出てくるという話はよく語られるネタですが、本作に矢部恭介の室町チンピラもインパクト大です。あと、恐喝事件を起こしてから本作で復帰した証券が悪役で出てるんですが、なんだかコントロール不能な感じの芝居と変な間を見せてくれて、これも味わい深いです。中野博之監督作品の本作以外のラインナップもすごいですが、CR 七人の侍と合わせ、黒沢二大名作のリメイクを撮っているのもすごいキャリアであります。映画を見終えてからのなんじゃこりゃ感は壮絶おすすめです。ということで。多少もですね。
いましたね。そんなのもね。
僕、気の見ましたよ。もう今回もう見たろうと思って。
おご苦労様です、
村上さんと一緒に見ましたよ。
お
一応ちょっと村上さんの感想。
はい。
これはダサ作ですよ。
ダメ作じゃねえ。
ダサ作ですよ。寝るっつって。
伝えといてください。時間も無駄にした
。寝ました。
はい私は見てないので、もう何とも申し上げにくいんですけど、その、また山本に関してはね、
はい、
仲間さんのね、撮った時代劇のボデボンで夕張行って、そこでなんかスナックに飲みに行ったんですよね。
そうです
ねなんかしたら、また山本がいて。
夕張映画祭
夕張映画祭
に出品して、はい、で、そのね、夜スナック飲み
に行った、ね。地元に1軒とか2軒しかないんで、みんなそこに集まるんですよね。うん、したらなんかこう、私はあんまり山本又一郎さん知らなかったんですけど、山本さん知ってましたっけ？
僕もあんまりよくわかんなかった。
ちょっとね、太陽を盗んだ男のプロデューサーみたいなのが、後で知って、あ、すごい人だったんだ、みたいな。その時ただの酔っ払いだったんですよ。まあ、別に嫌な読み方ではなかったけど、別に絡まれたりしなかったんだけど、今度俺、太陽があるって、黒沢のやつ撮るんだよ、みたいな。もう、我々完全に嘘だと思ってて、また酔っ払いが適当なこと言ってんな、みたいな、あ、そうですか、すごいですね、みたいなことね。ちょっと本当撮ってましたね。
ちょうどだから、シュアリーサムデーが、ワールドプレミアで、その、夕張映画祭で最初に流れるっていうので、山本松也一郎が来てたんですよね。
うん、
で、ちょうどなんかスナックで会って、
うん、
しかもその時に、
うん、
その時に証券が出るっていうのを山本松也一郎が言ってて、
はいはい、
で、ちょっと聞いたんですよ。
うん、
証券ってどういう人なんですかって、うん、聞いたら、うん、証券は、あれ、
何回か言ってました、ね、2、3回、きり言ってましたね。
おっしゃって。
ちょっと嫌そうにね。
本当に嫌な目にあったでしょうね。
いやそれをなんかその中間さんがサブテキストする。今回私にとね、ザトさんに教えてくれた、何社
ザノンフィクション
で、
証券という孤独というですね、まあ、1時間ぐらいの、フィクションがあるんですけども、これがね、要は、ちょうど証券が恐喝事件を起こして、映画の投稿の木ですかね。恐喝事件を起こして、謹慎してたのを、5年ぶりぐらい復帰するのに、こう、貼り付いたドキュメントがあるんですよね。で、ちょうどその復帰作が多条丸なんですよ。で、これがね、もう、とんでもなくゾッとするシーンを収めてて、
すごいんですよね。あれは、多条丸を見る前に見た方が絶対にいいと思うんですよ。もう、100倍楽しみますから。私は多少まで今から見るのが楽しみなシーンがあって、それどういうシーンかと申しますと、まあ見てもらった方がいいとは思うんですけど、すごい完璧主義者なんで、脚本が直されるのが我慢ならないと。で、最終決定稿をよこせみたいなのをまた山本やり取りしてて、そこはまだ和やかなんです 雰囲気的に。もう、決めてない、みたいな。もう絶対母ちゃんできないよ。もう、さよならするよ、みたいな感じで、もう、交番事件とか散々起こしてるの、全くそういうことで言い出してですね、こいつはやべえな、と。やっぱり言われちゃうんですよね、あそこで。で、いざやるってなった時に、監督の中野博之さんが、セリフを簡単な方に変えちゃったんですね。ちょっとセリフが若い。早いから、もう覚えられないよ、と、こんなの。元のセリフにやってくれ、つって、もう、ただ、昔の証券だったらそこでもう喧嘩して、もう降りるって交番やってたけど、粘り強く交渉したみたいなのをこう丁寧にドキュメント描いてて、あ、これうまくいくんじゃねえかと思ったら、
証券がね、変えたセリフを元に持たさせるんですよ。うん、元々に証券が覚えてたセリフ、
ね。難しい方のセリフね。で、難しい方のセリフに戻ったのにもかかわらず、そのセリフを新しい方で言い出すんですよ。何回も。
本番
地獄ですよ。
NG を連発するんですよ、証券が。
おかしいな
ぁ。もう一回言って。どっちだっつって。
もうピリピリピリピリしてて、もうほんと心臓が縮み上がるんですね、あのシーンは。何だこれは、と。
戻させたのにもかかわらずもう言えないんですよ、ね。どっちがどっちかわかんなくなってるんですよ、証券が。もうこのボロボロの。
抜けてないんじゃねえか。いや、ほんとそうです、
これ編集どうしようかな。
これは、ちょっと今見ますちょっと。
ザ・ドン・フィクションね。ちょっとあります。
ネット上、どっか上がって
る。ネット上にあるんですけども。
これ、瀬戸内寂聴とか出てた、
ね、出てましたね。
なんかこれ見たかもだ、それ。
だからこれ、多少もあるとね、セットで見ないとね、ダメなんですよ。多少もあるだけ見ると分からないので、何が何だか。ほんと、藪の中。二つ見て分かるんですよ。
前編後編なんです
よ。そうなんですよ。これですね。これはもうね、ここら辺ですよ、もう。ここら辺って言っても分かんない。
40何分なんか、30、35分くらいですか？
そうですね。もっといけますね。
あ、このラップやるところ見ましょうか。
ラップやるとこ。
ここすごいですから。寂聴庵を訪ねて、寂聴と一悶着があって。
で、これまた一郎出ますね。これ
また一郎、ね。また先生、ちょっとじゃあ。
また山本君。
ザ・プロデューサーって感じですよね。
プロデューサーなんですけど、今回、市川新一の脚本に、これ水島力也という男が直しを入れてるんですけど、この水島力也というのは、また山本のことなんです
よ。あ、なるほど、なるほど。
超めんどくさいこと言って
るんですよ。もうめんどくさい。こんがらがってきますよ。これ、ナレーションですね。
翻訳するとめんどくさいこと言うなって
言う
んです
けどね。言うことを聞けと言ってるわけ。これはね、しばらく続くんでね、ちょっと本番の。
そうですね。
ちょっとこれ言い換えてみよう。面白いですか？
超面白いんですよ。
面白いですよ。もうでもね、心に来ますね。えぐられますよ。一応解説すると、頭を丸めたのは、これ、証券のプランです。証券発案で頭を丸めて、一応盲目の役、そういうのと証券発のプランですね。
これ異次元に突入しますからね。気をつけてください。
もう紅突破ですよね、これ。紅突破ですよね、これ。少しこれ。ダウンタウンのコントみたいな。
本当ですね。すごいですよね、もう唯一無二。
あ、でもこのドキュメント見てから、多少なの見たら本当面白いか
も。いやー、面白いですよ。もうちょっとね、胃が痛くなりますよね。僕もともと証券だとか、まあ、うん、松田優作さんだとか、うんうん、ちょっと、ファンの方がめんどくさい人が多いじゃないですか。なので、結構それがあって、結構ずっと敬遠してたんですよ。うんうん、あんまり好きじゃねえなと思ったんですけど、証券のその、青春の砂鉄という映画を見てから、もうドハマりしてですね、もう、すごいかっこいい、もう天才としか言いようがない演技を、もうやってて、その、何ですかね、本当にナチュラルな、もう青春映画なんですけど、本当にもう、動くだけでこう、青春そのものとしか言いようがない仕草を、アドリブなのかどうなのか分からないのをやってて、もうすごいファンになったんですけど、で、結構ネットの動画とか、まあ映画とかもいっぱい見たんですけど、まあ、あるそのネットのブログでですね、昔のその AD というか助監やってる人が書いてる、ものを見つけたんですけど、ね、そこでですね、まあ、証券の絵の恨み節
が、
すごかったですね。要はやっぱ、もう手が出るんですよね。現場で。暴力がすごかったらしくて、とにかくボコボコにされて、
で、自分の人生がもう台無しになって、映画界をこう追い出されたみたいな感じの人が、もういて、で、まあ、証券が今もうダメなのは、まあ、俺はもう絶対許さないみたいなこと書いてて、あの、いい気味だみたいな。
因果応報であると。
現
代だとちょっとね、やっぱり許されないことですけど、ね、昔の映画界にそんな話がゴロゴロ本当にありますよね、話聞くとね。鉄拳制裁とかね、もう本当レジャー感覚で暴行する。
いや、本当です
よ。秋の行楽みたいな感じで殴る。すごいですよね、あの人たちの感性というかね。
結構だから、証券とかは何ですか、愛嬌を一発でそれをチャンにしてきた人じゃないですか。
ごめんな。
いや、そうなんですよ。で、それが結局、その自分の演技がままならなくなった時に、こう、もう後ろ盾がないというか、誰ももう助けてくれない感じにね、なっているんですよね。
そうですね。ただ、まあ、それでもやっぱり好きな人たちが残った作品は本当に素晴らしいし、あの、歌なんかもね、一見すっとんきょうな感じですけど、やっぱり独特の味というかね、本当本人にしか歌えないから、あれは素晴らしいですよね。
やっぱちょっと複雑ですよね。その、要はその、今、水谷豊が、
ああ、相棒でね。
相棒ですごいじゃないですか。で、証券ってこう、やっぱ、対比されるじゃないですか。
もともと文役ですからね、もともとね、キズダキャプテン
シー。でもなんかこう、ね、70年代のあの、なんかこう、自分、やりたい放題やってきた人間としての、ね、やっぱ正しい結果として証券は今いると思うんですよ。あ、なんかこう、なんかこう、丸くなって中村雅俊みたいになるのが正しいのか、なんかボロボロになってこう、みんなからね、後ろ指刺されて、生きていくのが正しいのか、ちょっとわかんないですけども、なんか正義作みたいに死ねなかったわけですから、
ね、なるほど。
なんか、ちょっと、いろいろ思いますよね。
そうですね。でもこんなドキュメンタリーまで作られて、こんな街の片隅で、ね。ね
ビジュアルバフのあの大喜利のコントの、全く行動が一緒で
しょ、ね。遜色ないし、下手しとるとリアルな分、そっちの方が面白いですからね、やっぱり作ってないわけですから。多分、あの、スタッフの中でもちょっとプッてなってるやついたと思うんですよ。もう耐えらんねえみたいな。ちょっと休憩してくるみたいな。
ありますよ、
ね、
これ。
ありますよ。あんだけもう偉そうにしといて、全然できないっていう。すごいですよ。証券の話でも全然映画と関係ないですけど、ちょっと一個思い出したのがあって、あの、竹中直人が、初エッセイかなんかで、
はい、
証券さんのうちで牡蠣をごちそうになったみたいななんかって、もうすごいうまかったらしいんですよ。ソースとかも美味しくて、もうたまんないよ、たまんないですよ、これ。って食べて、帰り証券が車で送ってくれたんですけど、全部吐いちゃったって。やめて、止めて、やめて、止めてって書いてましたけど、ああ、もったいねえな、つって、それで、あの、ちょっと疎遠になりました、みたいな。そのエッセイがすごい面白かったですね。
ですね
はい。すいません、以上です。多条丸。
多条丸、はい。はい。ということで、ぜひ、ドキュメントと一緒にご覧ください。
はい。
はい。続きまして。木南隆夫さん。ボンクラ映画館の皆様、こんにちは。木南隆夫です。私がおすすめしたいのは、祝、小栗旬、ハリウッド出演ということで、2010年、小栗旬監督作品のシュアリーサムデーです。高校生バンドが高校の文化祭で爆破事件を起こし、その数年後に揃った仲間たちとワイワイキャッキャする、というか、いつかきっと、過去映画タイトルの直訳な話です。小栗旬は監督に専念し、本編には少しだけゲスト的に顔を出すだけ。主役を務めるバンド仲間5人のメンバーが今になってみると味わい深いのです。ボーカル担当、小出圭介、かっこ主演。ギター、勝地良、この後、前田敦子と結婚、プロミス、CM でもギターを担当。ドラム、鈴木良平、この後ブレイク。この頃は、ヤンセイ並みの筋肉俳優枠扱いであった。後に、大河ドラマ出演にまで成り上がり、羊と鋼の森では、大物俳優枠扱いでドラム演奏を披露。ギター、綾野剛、この後ブレイク。劇中、目で女を落とす演技を本当に見せていて変な役。新宿スワンシリーズで、また山本映画に起きる小栗旬枠を継承。
まだ山本って、ちなみにさんが名付けたんですね。すね
マス大山
って全然読んでますけど。マス大山
ね。ベース、室強し。この後ブレイク。当時は変なおじさん俳優枠扱い。と、人生いろいろで、やらかしちゃった人もそりゃいるよね、的なこともあり、なんだか味わい深いのです。他、劇中でなぜか、尾藤勲のワイルドクライ、かっこ、尾藤勲が吠えるだけの曲、渡り哲也主演の野獣を消せ、かっこ1969年に使用された曲が流れるのも変、ということでおすすめです。ということで、シュワリーさんですね。
はい。
はい。
予告編ちょっと見てみましょうか。
はい。
はい。シュワリーさん。
これ見ました。
見てない。
見てない。これが、あれ、夕張の時になんか、
そうです、オープニングというか。
そうですね、もう大々的に。
でしたね。うん、多分、小出祐介さんが来てましたよね。
あ、来たんです
小出ちゃん。
長間さんなんか、舞台に一緒に上がったりしました？
来てないです。
上がって
ない。出てないです。
なんか、最後ほら、招待された作品の
感じが
全員上がるみたいなのあったじゃないですか。
でも、小出祐介はもう書いてたんですよ。1日目でもう多分書いてたんで。
なるほど。
はい。
小栗旬さんもいなかったっす。
小栗旬はいなかったですね。山本また山本。
また山本ずっといましたね。
あの、入江優さんとかはね、最後いましたけどね。
埼玉のラッパーの時そうですよね。そうですよね。ツーで来てて、だいぶね、盛り上がってましたね。我々はもう、端っこの方でね。
ですね。許せまじみたいな感じでね。
ギリギリギリつって。どこ行ったものなくて。
映画が面白くなかったのも最高だったんですけど、映画がね、これ残念ながら面白いんですよね、埼玉ラッパー2は。
最高でしたね。
面白いじゃねえか、つってね。
うん、いい思い出ですよね。
会場で一人しか笑ってないっていうね。あれ、現場に
行きましょう。仲間がね、旅の仲間。
そうですね、旅の仲間です。ホビット
です。いいパーティーですね。
そうですね。
いいですね。
ちょっとまた山本、一個だけちょっと。
はい、どうぞ。
また山本大丈夫ですけども。はい、さっき言ったように、脚本家は水島力也。
はい。はい、
もう一作だけちょっと書いてるんですけども。はい、これが、北村雄平監督の、ルパン三世。
あ
また山本、まあ、水島力也脚本だと。そういうことだけをちょっと、言っておきたいと、いうことです。はい。以上です。
はい。
はい。
最後のお便りです。
はい。
お待たせしました。香港のホエミドさんです。
ちょっともうこってりがすごいですね。結構。
休憩
い
きますか？大丈夫ですかね。
もうこれ終わったらもうこれで、ね。じゃあ行きます。チャオ、どうも香港のホエミドです。早速ですが、小生のダメ作は、フランシス・フォード・コッポラ監督作品、ワン・フロム・ザ・ハートです。先日、京橋にある国立映画アーカイブのアメリカ映画 35mm プリント上映という企画で上映されておりましたので、初鑑賞としゃれ込んできました。地獄の目視録で身も心もボロボロになったコッポラが、すべてをのコントロールするため、全編セットで作り込み大こけした大作映画という事前の情報のみで見てきましたが、これがいろんな意味ですごいのなんの。まずは、ラスベガスの全編セットはすごいの一言です。ラスベガスストリップはロケにしか見えなく、先日のラスベガス旅行がフラッシュバックしました。本当にセットの作り込みは圧巻。フレデリック・フォレスト演じるハンクとデリー・ガー演じるフラニー、二人の愛の住処やそれぞれの職場、二人が一時的に袂を分かち、別々の異性と交友する際の映像など、この辺のセットと映像美は今見ても色褪せません。ララランドやブレードランナー2049の影響を受けたと思われるシーンもあり、コッポラの手腕がこれでもかと、発揮されます。だが、しかしです。映画の内容が本当にあかんのです。この主人公、中年カップル、ひょんなことからすれ違いで、独立記念日の前日、新しい恋に走り出します。ハンクは、道すがら見かけた若き踊り子、ライラ、かっこ演じるのはナターシャ・キンスキーに恋をし、フラニーは、街でナンパされたダンディなピアニスト志望、レイ、演じるはラウル・ジュリアに恋をします。それぞれの恋路は前途洋々、ライラもレイも、その新しい出会い、突然の恋を、受け入れていきます。別の道を歩み出したハンクとフラニーなのですが、ここでこいつら急に元カノが恋しくなってきちゃうんですよ。どうしたんだよ。勢いで別れ、新しい恋をし始めた刹那にこのトーンダウン。まだジジイのファックの方が気合入ってます。物語は最終的にボラボラ島で新しい人生をスタートさせるため、空港に来ていたフラニーとレイを追いかけてきたハンク、過去、若きナターシャ・キンスキーを振るという暴挙を犯した後が、フラニーにクソみたいな歌を歌って元さやに収まるという超絶展開。中年カップルの NTR プレイが他人の愛をただただ蹂躙するという映画なのです。
寝取られてです
ね。ああ、そう、あ、今流行りの。流行っとるわけですね。
素晴らしい映像美&セットとクソみたいにそびえ立った内容。このアンバランスさはダメ作にふさわしいかと思います。布袋寅泰、今井美樹、多岡咲、保坂直樹で、ワンフロムザ火遊びという映画を、町田浩二に監督してほしいです。
山下久美と申します
。ああ、言われ
てね。かっこ、テーマ曲は氷室京介となります。なお、いろいろ調べますと、地獄の目視録、撮影時、コッポラは若い女性に走り、妻、エレノアと別れております。この辺の話については、エレノアが綴った地獄の目視録、撮影ノーツを参照にされたし、 地獄の黙示録の後にワンフロムを撮影していることからも、コッポラはエレノアと復縁したかったのではないかと推察できます。男は元カノが今でも自分のことを好きでいてくれると思い込んでしまう、もうほとんど病気な生き物ですが、2600万ドルをつぎ込み、元妻エリアのために映画を作ったのであれば、それはそれでコッポラはすごいやつですね。なかなか見上げたやつです、コッポラは。なお、未見の方は、地獄の黙示録、エレノア撮影ノーツ、ワンフロムの3点セットで鑑賞してほしいです。推進、このメールを書き終わるとき、ふとエレノア・コッポラをくぐりましたところ、1963年から今日に至るまで、フランシスとは婚姻関係にあるそうです。だよ、結局別れてないんかい。あの撮影ノーツで綴ってた苦悩は何やねん、ファックと書いてます。
僕見てないんですね。ブザード。
はい。
そうですね。
はい。
はい。前編セットという、ロケに見えないラスベガス感。ガラランド
っぽい。ちょっとっぽいですね。ね、
あの影響を与えたと思われるシーンがありと、さすがね、微笑みデブさんは、さすがですね。
ゾエトロープが潰れたって。
あ、そうなんですか。
そのコッパラの。
そうなんだ。これ、なんかお話的には、この月9みたいな、こう、フジテレビ感がありますね。
山口智子っぽ
い。山口智子が何人か出てる感じがしますね。
山口審判が。
野島新時間か。そうだね。
ありますね。
もう言いたく、別に語りたくない。
ああ、なんかありますか。
これ、あの、この、さっき言った、潰れちゃったんですね、会社
が。ゾイトロープが。
見ての通り、ものすごいこの、
はい、
全部これセットでやってるってい
う。すごい大掛かり。
見ててすごくて。で、さっきもちょっと言ったように、本。これ、あの、奥さんが書いた、その、はいはい、地獄の黙示録の撮影ノーツだと、もう、そのロケで、ものすごいことになってるのを読むと、やっぱコッポラがこういうことしたくなるのもわかるよなっていうことはわかるんですよ。
まあ疲弊しちゃってちょっと救いを求めて。
ロケでもうめちゃくちゃに撮影現場がなったから、うん、全部スタジオで撮りたいということなんですね。なるほど。
台風とかでめちゃくちゃにされる心配もない
で。撮りたくないよっていうことでここまでやったんですけど。
なるほどか。
まあおかけして作れる。
うん。頭いいようで頭良くないですよね。なんかその、天気が嫌だから、室内で撮りますみたいなことでしょ。
いや、そういうことです
よ。うん。バランス取って、取るっていうのにもう。
だからバランスは取れない人なん
でしょうね。なっちゃうんだ。ああ。証券みたいなもんですよね。だから、セリフ戻そうとしたら、もう、もう、あやくちゃになっちゃうっていう。映画の撮り方忘れちゃったみたいな感じなんでしょうね。コッポラも。ね、名前もちょっと ね
面白い
しね、しねコッポラ。
なんか、キャラクターグッズみたいなね。
あっぱれみたいな。ね
大先生。
コッポラ大先生。
あっぱれコッポラ大先生。
いいですね。これちなみに、すごい最近見たんですか？
いや、これ初めて最近
見
た。
ああ、そうなんですね。
やっぱずっとちょっと避けてたんですよね。はい、あんまりなんか面白そうじゃないなと思ってたんですけど、でも映画館で見れるならと思って、行って、
はい、
見て損はないですけど、
ね。
あの、ラスベガス旅行もフラッシュバックしちゃって。それご自身の恋愛体験なんかもこう、ちょっとこう来ちゃって。
昔好きだったあの子は何をしてるんだろうっていう。
誰ですか？
お前の彼女です。
誰
僕です。
今ね、あの、ちょっと。
名前は誰
ああ。もし、聞いていたら、あの、ちょっと、ベランダに黄色いハンカチを吊るしてね。
吊るしてほしいですね。
イエスの枕感覚を干してもらって
大量気
大量気
なんてね、
は
い、
まあね、恋愛のね、思い出も辛いですけど、
全然気持ちこもってない
まともな恋愛をしてないんで
もう家庭があるからね。
い
え、そうですね。
そんな大恋愛とかをしたわけじゃないので、ね、あんまり恋愛について語る資格が全くございません
ので、はい、まあ、うちの番組そういうのないですから。
そうですね、
はい、ということで、ここで一区切り。
そうですね。
休憩に。
休憩入れて、
そうですね、入れたいですね。
後、協議して、1位を決めたい、
はい、
ということ
ですね。ということで、はい。お腹入りってことですいません。奥休憩でございます。
休憩ですね。
はい。